やってきた男性は仙台で小説を書き続けている作家でした。
考えてたことあったんですよね。
3年前、北海道の自然を舞台にしたヒグマと人間の物語、ウエンカムイの爪でデビューした熊谷達也さん。そしてもう一人、姿を見せたこの男性。高校を卒業後、電気工をしながら作家の道を志した佐伯和美さん。アルースボーイで9年前、三島由紀夫賞を受賞。4年前に発表したこの作品の中には、集いのマスター、狩野さんが、山歩きの指南役として登場しています。今日はもう店じまい。狩野さんが取ってきたつくしやマタタビ、ウグイなどの山の幸が振る舞われます。これから文学を語り合いながら、酒を酌み交わそうというのです。
どうぞ。また食べ食って。
やっぱりこうすると、僕の気持ちも打たれた奥さんも同じぐらいからね。
うん、それはそういうもんだと思って、こうして帰ったね。それはあればい
いと思う。遅れてやってきたのは、小説家志望の大場聡さんです。
あ、どうもはじめまして、大場と申します。うん、
熊谷さん。
あ、大場と申します。
あのさんがプロの作家に引き合わせようと大場さんに声をかけていたのです。
やっぱり今1年半で300円かから
ない
も
んね。昔のやつだったから。あ、ちょっとどうぞ続けて、
ね。うん、そろー
っと。あ、スタート。あた、うん、あーた。
佐伯さんが取り出したのは、文学賞に応募していた頃の文芸誌でした。
はい、一次選考しか取んなかったんですね。木を継ぐっていうのが書いて。その時は佐伯麦夫っていうのを出してて、まあ、佐伯爆弾って言われててね。まあその後、爆弾で落ちたから数見てしたんだけど、この時は電気工やってたからさ、で昼休みに見に行って、もう取れるもんだと思ってるから、ない。
あ、本当。
がっかりしたけどね。
こういうのあったけど、違うんだよ。元々作家なんだから。
先輩と後輩の触れ合い、集いならではの光景に狩野さん嬉しそうです、
うん、だから書いてりゃ作家なんだから、その次にそれで飯が食えるかとか売れとか売れないかとかはあるけれども、書いてさえいれば作家なんだから。
そういうことじゃなくて、なんだかね、
プロとして歩み続けている作家にとっても喫茶室集いは心の拠り所となっています。
今自分が書いているものがどんな位置にあるのか、ちょっと自分で確認したいなっていうときの。